さあここで今日のゲストにご登場いただこうと思うんですが、その前にゆうじさんからこんなメッセージ届いておりました。若番リサーチの方はですね、ホットにポチリということで、先日の台風どうでしたか、被害が出るところは大変になりますね、早速若番リサーチ、アイスかホットか、私はホットにポチリ。昔はアイスや激辛やアルコールはビールをグイグイでしたが、還暦を超えるとホットがホッとしますね。シャレかい。コーヒーはほぼほぼホットで香りを楽しみ、アルコールはハイボールを少々、日本酒は刺身などぬる感でキュッとがいいですね。カレーなどは甘口に変わりました。まあ運動量が減ったからでしょうかというね、いただいておりまして、でここから、ところで16日17日に孫たちが泊まりで来てくれました。トンボ取りをして4匹ゲットできました。お兄ちゃん7歳は喜んでましたが、弟4歳はまだ怖いみたいで喜んでませんでしたが、夜は花火をして汗だく楽しい思い出に残る日になりました。お兄ちゃんはトンボを夕方逃がそうって言うと、お母さんに会いたいしかわいそうでというので心がほっこりしました。夕方全部逃がしました。夏の日のちょっとした出来事でした、といただいておりました。いやもうなんかキュンってなりますよね。トンボもね、お母さんに会いたいからもうお母さんとこ返してあげよう、もう優しい。いやまあこんな風にね、夏休みこういうちょっと生き物に触れた方も多いかなと思うんですが、ここで今日のゲスト、株式会社バイオーム杉山美宇さん、通称杉ちゃんにご登場いただきましょう。こんにちは。
はい、こんにちは、杉山です。よろしくお願いします。
杉ちゃんありがとうございます先日実はアースデーというね、はい、ちょっと環境を考える皆さんとのキャンプで一緒に行かせていただいて、まあその時も子どもたちが群がるスギちゃんの周りにもうなんか神を見るような目でね、でスギちゃんそこでもビュンビュン網とかこうもうプロの振り回し方で取るわ取るわみたいな、もうトンボも取ったしいろいろ取りましたよ ね、
そうです
ね、川に山に大活躍だったんですが、はい、まあ今回こういう夏休みでいろんな生き物にね触れた思い出できた方もいっぱいいると思うんですが、はい、スギちゃんの会社バイオームは先ほどちらっとご紹介した通り、やはりその今本当に私たちがもう直面している問題だと思うんですけれども、生物多様性、本当に種の保存というか、はい、その生態系の保全というのがすごく重要な、ね、はい、今課題になっていて、まあ、それを本当社会の当然にしようということで頑張っていらっしゃる会社、うん、いやその中でも今日はスギちゃんも関わっていらっしゃる生き物コレクションアプリバイオーム、
はい、
アプリをぜひ皆さんに知っていただきたくて来てくれたんですよね、
う
ん、
はい、はい、本当にお呼びいただきありがとうございます。
いやこのアプリまずどうなんだろう、今お聞きの皆さんで、はい、スマホとか持ってらっしゃる方は、ミキサーさんも含めてちょっとこのアプリ無料なので、なんて検索したら出てきますか。
はい、バイオームとカタカナで入れていただくと出てくるかなと思います、
うん、バイオーム、
はい、
これで検索いただくとアプリ出てきます。生き物コレクションアプリだと先にちょっと有料のがね、
あ、そうなんです、なんかトップに他のが出てくると思うんですけど、
は
い、
うん、
まあ、うちのバイオームっていうアプリは、うん、完全に無料のものなので、
はい、
なんかこういくらとか書いてあったら、
う
ん、多分それは別のアプリで
違うので、
入手って書いてある方を、
ね、そうですね、
押していただけたらなと思います、
はい、ちょっと間違わないように先に違うのが出てきちゃうかもしれませんが、バイオームという、アプリをもしよかったら撮っていただきながらお話聞いてもらえると、
はい、
いいかなと思います。で、まあ、こういうアプリを作っていらっしゃって、まあ、それをこう広げようとされてるんですが、このアプリで何をしようとしてるんですか、バイオームさんは。
はい、まあ、私たち会社側としては、
うん、
皆さんにこういろいろ生き物とか自然の中で生き物を探していただきながら、
はい、
生き物の分布情報を集めるというところをしてます、
うん、
でこうたくさん情報が集まるとですね、
はい、
なんかこの場所はもっと守っていかなきゃいけないとか、
うんうん、
こういう環境だったらこの生き物いるはずなのに、
うん、
なんかも しかしたらいないかもしれないから、ちょっともう一回ちゃんと調査に行こうっていうふうに、はい、こうどこを調査したらいいかとか、はい、そういうのを見極めたりすることにも集めていただいたデータを使ってます。
だからそのいわゆるそれを市民調査というんですかね。
はい、そうですね、市民科学ってよく言われるんですけど、うんうん、やっぱこう専門家の人の調査ももちろん大切なんですけど、うんうん、やっぱりこう一人で100種類の生き物を見つけるのと、うん、100人でこう一つずつ生き物を見つけるのって、うん、情報量としては同じなんですけど、はい、やっぱいろんな人とやった方が、まあ、負担は少ないし、やっぱ楽しくできるっていうところが大きいのかなと思うので、なんかこう普段の生活の中にちょっと公園行ってふーって座ってる時に、うん、あちょっとそこの草むら見てみようかなとか、
うん、
そういうような感じでこうあどんな生き物いるんだろうパシャってこう写真を撮ってもらえたら、うん、
そうそう、写真を撮ってね、それを投稿するとその生き物の、名前までわかるんでしたっけ。
はい、うん、名前判定の AI が入ってるので、
うん、そうなんです、そ
う、どんな名前なんだろうっていうところはAI が助けてくれます、
う
ん、
そうそう、だからその写真を撮ると、まあ、その、まあ、トンボを撮っただけじゃなくて、これ何トンボなのかとか、
あ、そうです、そうです、
案外何希少なやつやったんとか、うんうんうん、そういったことまで、まあ知識も広がるし、それをまあコレクションしていくような機能もついてるんですけれども、
はい、
それによってもどんどんいろんなその周りの生き物に興味が、お子さんお孫さんなんかも大人ももちろんワクワクするんですけど、
はい、
向いていくということがすごくその生態系を守っていく上で大事ですよね、意識として。
そうですね、やっぱりこう最初は自然にちょっと目を向けてほしいなっていうところが本当に、うん、大きいので、もちろん集めていただいたデータは、うん、私たちがきちんとこう、うんうん、まあ、自然を守っていくために生態系を保全していくために使ってはいくんですけど、うん、やっぱこう使っていただく皆さんには、うん、なんか身の回りどんな生き物いるのかなとか、
うんうん、
なんかよく見るこの花名前なんだろうとか、
そう、ある、
そう、なんか何って聞かれて、うーん、
う
ん、花みたいな、多分よくあることだと思うんですよね。
雑草っていうのでくくらないで、まあ、今ね、
そう、
いろんな、ね、朝ドラのお話がありますけど、
なんかこうそこちょっと一歩踏み込むお手伝いができるアプリかなと思います、うん、ね、
すごい広がる、私がすごいなんか興味が出ましたもんね。
ありがとうございます。
でそのスギちゃんも前言ってたんですけど、なんかこう生き物をこう調査しようと思ったら山に行かないといけないとか、すごく自然の奥深いところに行かないとできない、違うと。
そうですね、もう本当に家の扉開けたらもうそこにはきっとちょこっとこの地面のタイルの隙間から雑草が生えてるとか、
うん、
なんかちょっと目線上げてみたら蝶飛んでるかもとか、うん、
はいはい、
そういう風な、もうなんかこう日常の中にある自然みたいなところにもなんか目を向けていただけると、うん、なんか新しい発見もあるでしょうし、なんかこう普段通ってる道がちょっと楽しくなるんじゃないかなと。
そうですよね、だから本当わざわざどっか行かなくてもドアを開けたらもうまさにアウトドア、
はい、もう本当に、
ね、もう都会であっても、はい、もうそういったところにいろんなアリもいるし、
はい、
トンボも今ほど飛んでたり、蝶々もいるし、
う
ん、いろんな草花がある、はい、それを写真に撮ってここへ入れると、
はい、
ほーって感じですよね。
そう、こんな名前だったんだとか、
ね、そうなんですよ。でなんかそのキャンプの時も子どもたちがもう危機として大森キャンプ場というところに京都の行ったんですけれども、本当に危機として網を振りしていまして、
いやすごかったですね、みんな頑張ってくれてました、
ね、すごかったよね。ちょっと今マイク変えるんですか、ガツガツ音するかもしれません。今ちょっとマイクをね変えますので待っててくださいね、しっかりお話を届けれるようにしたいと思います。でその子供たちもいろんな撮ってて、川でカニ、それをみんな集まってきてツンツンってこう、
そうですね、
怖がりながらなんか甲羅をツンと触ってちょっと挟まれたりとか、はい、
やってましたね。
なんか細かい魚もね、
はい、
あれ何やったんやろ、名前忘れた、
多分ヨシノボリみたいな、
はい、
みんな頑張って捕まえてくれて、
ね、
はい、
であとすごく印象的だったのが、小学校あれは3年4年生ぐらいかな、ちょっと割と大きな女の子が、ね、
はい、
トカゲ、
はい、
すっごい綺麗なトカゲを撮ったんですよね、
うん、やっぱりこう自然をみんなで生き物を探そうねって言ったからこそ、多分みんなこう、うん、 目が光ってそこを見つけられたと思いますし、
ちゃって、ね、
多分普段見てたより多分大きかったと思うんですよね。山の中で超えた個体で、
それをそうそう、みんな一旦自分のこう入れ物に入れて観察写真撮って、うん、このアプリで名前調べて観察して、はい、で、まあ、このねお孫さんのようにみんな逃がすんですよ。最後はリリースするんですけど、はい、その時がもうなんかさよなら、
なんか本当に逃がさないとダメ、
これダメって、うん、でも自分も逃がさないといけて分かってるから、すごい寂しそうにね、最後なでなでしながらね、うん、
ギリギリまでこうなでて、なんか触って、うわでも返さなきゃいけないっていう、
ね、私ああいうのが本当に子どもたちが、うん、その自分だけじゃない、人間だけじゃない、いろんな生き物に、うん、触れる経験って大事なんだなって旗から見ててすごく思ったんですよね。
いや本当ですね。なんか結構あの親御さんも一緒にいらっしゃったんですけど、なんかこんなにこの子生き物好きだったんだとか、
意外みたいなね、
そうおっしゃってる方もいて、なんか触れたんだとか、
トカゲやでみたいなね、
そうそうそう、こんな触るみたいな、なんかそこにも驚かれてて、なんかこうやっぱり普段、まあ、その時は結構山の中だったんで、はい、普段見る生き物とはまた違う生き物も見られたと思うので、ね、なんかそういう経験をこう提供できてよかったなって思います。
でそもそもスギちゃんって、まあ、言ったこのバイオームっていうこういう生き物、ね、保全の会社に入った生き物大好き、本当ねもうあの生き物大好き、目キラキラの少女みたいなあの女の子なんですけど女の子言うても若い女性なんですが、なんかきっかけあったの、生き物大好きになったきっかけ。
そうですね、まあもともとなんか虫取りとかは好きで、うん、もう家の下が結構木も生えてて芝もあってみたいな公園だったんで、うんうん、まあ、遊びに行くって言ったらもう網持って虫かご持って公園みたいな、
それも物心ついた時からなぜか好きだった。
なぜか好きでしたね。多分父親がちょっと虫が好きだったので、うん、多分その影響でほらほら撮ってごらんよとか見てごらんよみたいな、
は、ね、
はい、あの近くにこう虫が近くに来るみたいなところはそれで慣れて、うん、だんだん自分で捕まえるようになって、
うん、
でそのままあの大学でも結構生物専門のところに進んでっていう形でどんどんこう生き物に
ハマっていった
ハマっていってしまって。
大学では何を研究してたんですか。
大学では、うん、あのなんか虫の武器の研究をしてたんですけど
なんか虫武器持ってるよね、いろいろ。
そうなんです、なんかクワガタとかあの、うんうん、オスだけめちゃくちゃでかい、 あれ大顎が伸びたやつなんですけど、
顎なんだあれは。
そうなんです、食事をする大顎がそのままニューッと伸びて武器になったやつなんですけど、メスってめっちゃちっちゃいじゃないですか。
あ、そっか。
でじゃあここの違いは何だろうみたいなところを、あの何、使われてる遺伝子みたいなところから調べて研究をやってました。
うわーすごい面白い、まあ、それがもう本当に社会人になっても、まあ、生かされて、はい、ね、うんうん、このバイオームさんという会社で、
はい、
まあ、機器として働いていらっしゃるなんかでも子ども扱いも上手、説明も上手で、ね、本当でも伝えたいんだなっていう純粋な思いがすごく私も伝わってきて、
ありがとうございます。
すごい楽しかったんですけど、まあ、そのね、その皆さんがこう楽しみながらこういうバイオームというアプリを使って自然を守る気持ちになってもらいたいということももちろんなんですが、一方でやっぱりその市民科学っていう、その市民からのっていうのはすごく重要っていうことを私は全然分かってなかったんですけど、
うんうんうん、
なんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱりあの数がたくさん集まってくるっていうところが一番大きいのかなとは思っていて、
うんうん、
やっぱりこの自然のパッ人が見た時に、うん、それぞれの人によって目につく生き物って違うんですよね、
は
い、
うんうん、
なので、本当にこうなんか一つの例えばというか、うんうん、例にはなるんですけど、
うん、
なんかの今朝ドラとかでも本当に大人気な牧野富太郎大先生ですけど、はい、
うん、
なんかこう本当にいろいろ調査もされて自分でこう標本も集められてた方なんですが、
うんう
ん、あのこの市民の皆様向け、はい、主に子ども向けに、
うん、
なんかこう標本作って送っておいでみたいな、
ああ牧野富太郎先生が、
あ、そうです、そうです、で、あの上手な標本を作れた人には、
うん、
ご褒美をあげようみたいな感じで、あの検証のついた標本集めててみたいなこともやられてて、でこう後の時代、今の時代になっていろいろ見てみると、うんうん、なんかあの本当にその辺に生えてるいわゆる雑草みたいなものって、
うん、
やっぱこう 普段普通にありすぎるので、うん、専門家の方ってそんなに数を遠くに行って集めようみたいなことにはなんかあまりならなかったらしくて、うん、でそういう時にあでもなんかちゃんとここ標本あるなと、
うん、
で調べてみるとその市民の皆様がこう集めてくれた標本がやっぱあの身近に生えている草花とかがきちんと入っていてそれが今の時代になると、うん、あちゃんと網羅されてるっていうことがこう分かるわけですね。
だから今私たちが当たり前に見てる猫じゃらし ああいうねあの、うんうん、本当の名前じゃないと思いますけどそれだとか、
はいはい、
もうこの当たり前やんと思って見てるやつが実は何世代かこう後に行くとすごい貴重になってる可能性あるわけですよ。
そうですね、あのエノコログサっていうんですけど、
エノコログサって言うんですけど、覚えておきます、エノコログサさん。
そう、
はい、
それもだから今だったらもうどこかしこに生えてて、うんうん、わざわざその
標本にね
エノコログサをもういろんなとこ行って集めようっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、
うん、
それをこんなとこにもいたよあんなとこにもいたよっていうのをこう皆さんが写真撮ってもらって、うんうん、このデータとして残していくことで、うん、まあ、どうなるかは、まあ、未来のことは分かりませんけど、うん、もしあの亡くなってしまった時に、うん、あの時代はどうだったんだろうみたいな、う
ん、どの辺にすごく分布してたんだなとか、
そうですそうです、振り返る時にやっぱこのデータがこう、うん、大事になってくるみたいなことはあるのかなと思いますね。
すごい、だから私たちが遊びながら楽しみながらこうやって触れて集まっていくこのアプリを通して集まったデータっていうのが、うん、きちんとそういったことに使ってもらえるというのはすごく、はい、いいじゃないですかね。
そうですね、
うん、ぜひたくさんの方に撮っていただきたい。じゃあここで一曲挟んで皆さんその間にぜひバイオーム無料のアプリあの状況が揃っている方はぜひ撮りながらこの後のお話聞いていただけたらと思います、はい、引き続きよろしくお願いいたします。お届けした曲はイルカで丸い地球は誰のものでした。いやもう地球に生きてるのは人間だけじゃありませんからね、
はい、
いろんな生き物に触れ合っていただきたいと思います。今日は生き物コレクションアプリバイオームを、開発しそして展開されています株式会社バイオームから杉ちゃんこと杉山美宇ちゃんをお迎えしてお話を伺っております。
はい、よろしくお願いします。引き続き
若い会社ですよね。でも代表もさっき40ごめんなさいすいません35かな6か、
そうですね、そのあたり、
すいません申し訳、謝っておきます。
いやいやいや、
いや皆さん本当に若い力でねこういうなんか生態系を守ろうってされてるのがすごくなんかこう嬉しいというか、ぜひたくさんの方に協力していただけたらなと思うんですが、河内正夫さんから今メッセージいただきまして、遠藤さんバイオームさんのアプリ登録しましたよ、やってすぎちゃん嬉しい、
ありがとうございます。
ユーザー名サウンドトラックです。おいらの撮った写真がお役に立てるのでしょうか。
いやもうもちろんです、
ね、
楽しみにしてます。
めちゃくちゃ立てると思いますよ。河内さん頑張ってください。いろんなの送ってください。さあもしね今手元に撮った方がいらっしゃったらそれをちょっと触りながらねお話ここから聞いていただけたらと思うんですけれども、バイオームまずこういろんな登録、自分のこういうニックネームみたいなのを入れたりとか、うん、
はい、
メールアドレスなんかを入れたりとかいうことをしていただいたら次は投稿するということに行きたいわけなんですが、
はい、
ホーム画面の一番下にある、投稿っていうこれどこかな、
はい、あの判定かな、
判定や、
なんかあの一番下のところの真ん中にあると思うんですけど、
プラスっていうのが書いてある判定というところを押していただくと、はい、ポチッとすると写真を撮る、もしくはもう撮ってる写真ライブラリーから選択っていうのがあって、
はい、あの ね、そこにいる生き物をすぐ写真撮って、うん、
はい、
あの AI に判定してもらうこともできますし、
うん、
あなんか前にここにいた生き物撮ったんだよね、うん、みたいな、
はいはいはい、
そういうものもあのライブラリから選択で写真選んでいただけるので、うん、
はい
はい、ぜひどちらかを選んでいただいて、
ね、そうするとそうなんです、はい、AI が名前をまず判定してくれるんですね。これは何々ですって、
はい、そうです、うん、あの動物ですか植物ですかっていうことで、うん、どっちの名前調べますかっていうボタンが出るので、
うんうん、
私は今あの虫をちょっと、
うん、今目の前に写真がある
写真を入れてるんですけど、はい、虫はあの動物の仲間なので、うん、まあ、動物の仲間と、
うん、ポチッとする
ということでポチッとすると
お
候補がこう
これかなこれかなこれかなみたいな、
はい、いくつか
パーセンテージでね、
はい、出てくるので、うんうんうんうん、なんかこれを見ながら、はい、あの自分が撮った写真と、うん、あのこれ図鑑の写真が表示されてるんですけど、は
い
は
い
は
い、
その写真が、
ね、
はい、うんうん、あるのでそれ見比べて、うん、まあ、これかなと思うものを選んでいただくと、うん、
なるほど、
はい、
でそれでこの名前が分かったら、
はい、この種で決定と
決定で、そのねホームページ画面に投稿数とか発見種数とか提案数クエストとかいうのがあって、
はい、
何回何個投稿したとか何個発見したっていうのがこれあのアップデートされていくんですよね。
はい、そうなんです。さっきの判定のまま、うん、ゲットのところを押してもらうと、うん、その見つけた生き物をゲットできたことになるので、うん、
はい、
こう自分のマイページの方とか見ていただくと、うん、なんかの昆虫クモは何種類集まりましたとか、
いいね、
はい、両生類は何種類集まりましたみたいなことが見れて、でこの発見の数に応じてあのバッジがもらえて、
うん、これ楽しい。もうポケモン集めるよりこっちの方がいいんじゃないですか
みんなで両方集めましょう。私はあのゲームも大好きなんで、
コペモンもいいです。さすがに
情報全部集めていきましょう、ね、
はい、
そうで、そうですね、まあ、でもあの一個ちょっと注意していただきたいのが、
はい、
そうポケモンはあのポケモンの方のアプリで集めていただいて、はい、こっちのバイオームは、うん、あの野生で生きてる生き物を投稿するものになるので、うんう
ん、なるほど、
まあ、例えばあの図鑑の写真だったりとか、うん、あの食材ですね、
うん、
とか、なんかそういうものはあのここには、まあ、あげずに、
い
はい、自分で見て楽しんでいただいて、うん、野生でいた生き物を、
野生の生きてるものってことですよね。
あ、標本とかもあげれるんですけど、
例えばお亡くなりになってるセミさんとかでもいいわけですね、
はい、
うんうん、
でそれはまたあの投稿するときに、うん、なんかあの生き物タグみたいなものが今もし投稿していただいてる方がいたら見れてるかなと思うんですけど、うんうん、なんかこうオスですメスですとか、
うん、
あとはそれこそあの痕跡でしたとか、ま
あ、
これは残念だけど死骸でしたとか、
はいはいはい、
そういうのをあのタグでつけれる機能があるので、
なるほど、
なんかセミの抜け殻あったとか、
うん、
たらセミの抜け殻でどの種類か調べて、うん、この種類だなって痕跡みたいな感じで、
う
ん、
なるほど、はい、そういうふうにちょっと分類もしてあげることができる、うん、
はい、
でねレベルっていうのがあるんですよ。ポイント、私はまだ0レベル0ポイントなんですけど、
はい、
これポイントをあげようと思ったら、うん、まず数、
そうですね、うん、たくさん生き物を見つけて投稿してもらうっていうのと、うん、はい、あとはあの珍しい生き物を見つけるとポイントがたくさんもらえるので、うん、レベルどんどん上がります。
じゃあ案外これ珍しい生き物なんだ、こんなポイント高いっていうのもありましたもんね。キャンプの時も
ありましたね。
小踊りしてましたよね子供が。
そう、おー、きたきたみたいな感じでみんな盛り上がってくれてて、
ね、盛り上がりましたよね、
はい、
なんかそういうものもポイントが上がってどんどん自分のホーム画面でポイントがね、
はい、
こう、うん、あのグラフというか棒、
そう、棒でどんどん増えていって、はい、レベルも上がっていって、
そうなんですよ、はい、でもいろいろやっぱりその集める上では大人がもちろんサポートしながら注意しないといけないことがいっぱいありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、結構家の周りで生き物を探される方多いと思うんですけど、うん、なんかそういう時にあのこうお家が完全に映ってるとか、
は
い、
あ、
なんかそういうのが、はい、あるとそれはあの公開すると多分お家分かっちゃうと思うので、うん、なんか投稿するときにあの位置情報オンオフみたいなのが選べるので、はい、そういうときはちょっとオフにしていただいたりとか、う
ん、そこちょっとまあ大人、ね、子供がされるので大人がサポートですよね。
はい、それはあの皆さんでちょっとこう気をつけていただきたいなって思ってるところです。
うんうんうんうん、
でさっきあの希少な生き物みたいな話もしたと思うんですけど、はい、うん、そこについては、まあ、あのアプリの方で希少な生き物の場所は、うん、あの自動的に位置情報がオフになるようになってるので、そうそう、
勝手に、ね、希少なものはどこかっていうのが非公開になるシステムになってるんですよね。
はい、そうなんです。なんかアプリの中でこの、うん、今自分がいるところの周りにどんな生き物がいるかがこう、うん、一覧で見れるあのマップっていう機能が、うんうん、あの下のこの判定が、ね、判定のボタンがあったところの選択肢にあるんですけど、うん、そういうところにもあの希少な生き物はあの出てこないようになっているので、うん、まあ、そこはあの特に気をつけていただかなくても、うん、このアプリが自動的にオフにするので大丈夫です。
でもそれをなぜオフにしてるかというと、実際そういう希少なものが発見されてそこに人が群がってしまったという、
そうなんですよ ね、
そういった事例も過去にあったんですよね。違う、この後のアプリじゃないですけど、
そうですね、うちのアプリではなかったんですけど、うん、やっぱりあの まあ、詳しくない人と詳しい人がいて、うん、で詳しい人の中にも守りたいと思う人と、うん、もったいないから自分の手元に置いておきたいみたいに思う人がも、うん、まあ、いて、うん、でちょっとそれが問題になったことがあったので、うん、はい、まあ、希少な生き物については場所は地点情報は出さないということに、
みんながね群がらないようにそれは守られている、はい、だから本当に生き物そのいろんなを見つけてこう楽しんでいただくことで自然を守る気持ちにつながれば一番嬉しいし、うん、はい、でもそれを集めることに必死になりすぎて、うん、自然の破壊者になってはいけない。
そうですね、もう本当にあくまでも、うん、うちのアプリは写真を撮ってもらう、うんうん、
はい、
でそれで記録をしてもらうというものになるので、うん、なんかこううわ珍しいのいたと思ったら本当にいろんな角度から撮ってもらって、
はい、
自分お気に入りの一枚をぜひ作っていただけたらと思います、
ね、コレクションというところもありますから、自分でうっしーしーって口の周りにこんないたやんみたいな、
そう
ちょっと早速うちの裏の猫の額みたいなところにたぶんいっぱいいてると思うんですけど、
いやいると思います、
ちょっと気をつけながらね、なんか虫とかにも気をつけながらちょっと写真を撮ってみたいなっていう気持ちに今どんどんなるのが嬉しいな、うん、なんかすごい地球に生きてる感じがするなんか人間だけのとこじゃないとこに生きてる感じがするっていうのが、
ね、なんかちょっとこう感じるものも、うん、多分これから帰り道の目線も変わるんじゃないかなと思います。
みんなちょっと交通車とか気をつけてください、ね、そこくれぐれも歩きスマホもダメだし、
はい、
交通の面ではすごく気をつけて、ね、はい、事故に遭わないように夢中になりすぎないように、うん、そのあたりやっぱり事故につながらないように大人がしっかりとね子供のことも守っていただきたいと思います、はい、ぜひ皆さんバイオームバイオームで検索いただいて無料でダウンロードできますので、夏休みここから残りで自由研究しようと思っている方はぜひこれもまた、
はい、
ね、いい素材になるかもしれません。図鑑も見れますのでね、うん、手元で図鑑でこう調べられるっていうのもまたね、はい、気軽な感じでいいと思いますのでやってみてください。じゃあ最後に杉ちゃん皆さんにメッセージいただいて終わりにしたいと思います。
はい、
はい、
ぜひこの生き物コレクションアプリバイオームを使って、まあ、身の回りの生き物だったりとかを見ていただけたらと思います。で特に今夏も多分あともうちょっとで終わるんじゃないかなと思うので、うん、はい、なんか季節の移ろいも生き物から感じてもらえたらと思います。
わかりました。また去年と今年を比べるとかね、いろいろ自分の周りが見えてくるかも、
ね、そうですね、
ありがとうございます。
いつもよりちょっと紅葉のタイミングがとか、
そうですよね、そういうのわかるかもしれませんよね、はい、いやじゃあ杉ちゃんもこれからも本当に頑張ってください。いろんな子どもたちにねまたいろんな経験を指導していただけたら、はい、ちょっと気になってるさっきからその透明の入れ物持ってきてる、はい、なんか帰りに収穫していこうと思ってます。
いやそうですね、なんか観察にも結構使えるので、うん、なんかこの行き帰りでいいものいたら
これ持ち上げると入れ物持ってるのね。
そう結構今100円均一が優秀なので、
なるほど、透明のねなんか蓋付きの持ってあれて、なんか入ってんのかな、蓋入ってないし、
ちょっと今わからないんですけど
わかります、
はい、
これからも本当に頑張ってください。今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社バイオームの杉山美優さん、杉ちゃんでした。
どうもありがとうございました。